今日はローマ人への手紙の第1章24節から32節です。このところには罪の姿が語られています。24節を見ますと、心の欲望のままにという言葉が出てきます。私たちもこの心の欲望というものを生まれつき持っています。そしてこの欲望こそが実はその後に出てくる罪の言うなれば根幹的なものであるということになります。24節では、彼らは互いに自分たちの体を辱めていますという言葉が出てきています。それはまた26節には、彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、また27節にも、男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えましたという言葉が出てきます。まあ、今でもこの同性愛というようなことが社会的問題になっていると思います。私たちはそれをどのように捉えるのか、まあ、そこには非常に微妙であり、まだ私たちは気をつけなければならない面もあるかと思います。重要なことは先ほど言いましたように24節の心の欲望ということであるわけです。また26節の恥ずべき情欲、27節にも情欲に燃えました。ですから問題は何かっていうと、そういうこの自分にこの障害があるっていうよりは、むしろ心の欲望に自分が引っ張られていってしまうっていうところに問題があるっていうことです。でもこれは性的な問題だけではなくて、私たちにもこの欲望というものがあり、欲に引きずり込まれてしまうという弱さがあると思います。これは否定することができない。ですから、あの放蕩息子の話も、彼は自分の欲の思うままに、父親から財産をもらい、それを湯水のように使い果たしてしまったというその姿を見ることができるわけです。じゃあ父親はどうしたのか。こんなことをしたらお前はダメになってしまう、そして一切は無駄になってしまうからやめろというふうには止めなかったということです。それはまさに24節のところに引き渡されたという言葉が出てきています。この引き渡されるって言葉はここで3回出てくるわけですけれども、28節にも、神は彼らを無価値な思いに引き渡されたとあるわけですが、じゃあ神様は放っておかれる方なのか。実はそうではないってことです。神様は信じて待っておられる方である。実はそれが愛だということです。それは間違っている、だからこういうふうにしろ、強引に引っ張っていったらそれはもう愛でなくなってしまうわけです。ですから神様の愛は何かっていうと、忍耐して信じて待っている。神様は私たちが神様のもとに自分から進んで立ち返ることを実は願って待っておられる方であるわけです。ですからイエス様はその神の愛を放蕩息子の例えで語ってくださった。ですから私たちはどうすべきかっていうと、この神様に立ち返っていくということになるわけです。しかし問題は28節のところで、彼らは神を知ることに価値を認めなかったとあるわけです。この価値を認めないということが、実は28節の終わりに、それで彼らはしてはならないことを行っているのです。そのしてはならないことは何かっていうと、29節から31節に出てくる この罪の目録というものであるわけです。そこにはもう21個の罪がここに記されてあります。まあ、21って数字はある意味 3×7 というような数字になるかなというふうに思います。もうそれはもう完全にもう罪にまみれてしまい、32節にはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながらとあるわけです。まあ、罪の支払う報酬は死であると、ロマ書の6章に出てくるわけです。だから重要なことは何かっていうと、この知るということです。私たちは知らなければならない。先には神を知る方法には2つある。それは自然界を通して神がおられるということと、もう一つは聖書を通して神の思い、神の心を私たちは知らなければならないと。そして自分の姿をこの聖書の中で知るということであるわけです。そしてこの聖書、神の御言葉によって私たちは自分と神様とのつながり、それを知っていくようになるわけです。この罪の解決については後で、まあ、ロマ書の6章や7章のところにも出てきます。そしてまたこの欲望、情欲、それをどうやって解決するのか、そのことについてはガラテヤ書に出てくるわけです。例えばガラテヤ書の5章の24節には、キリストイエスに属する者は自分の肉をその情と欲とともに十字架につけたのである、パウロはそう言ってるわけです。ですから肉、自分というものを否定することを私たちはできない。しかし自分の肉をその情と欲とともに十字架につける、その信仰が大事であるということです。そしてこのガラテヤ5章24節の言葉はガラテヤ2章の19、20節と関連が出てくるわけです。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きているのである、彼はそう言ったわけです。そして自分が今肉に生きているのはこの信仰によって生きるということをその後で語っているわけです。だから私たちは自分の肉っていうのはないというふうに考えることはできないわけです。肉はもう生きているまま存在している。でも重要なことはこの十字架につける、まあ難しい言葉では自我の託殺ということを私たちは教えられてきているわけですけれども、自分をキリストと共に十字架につける。そしてロマ書の6章のところではこのキリストの死に預かるバプテスマということが後で出てくるわけですけれども、私たちは古い自分に死んで、そして新しくキリストと共に生きる、生き返らせる、それが重要なことになってくるわけです。ですから私たちがこのキリストと共に十字架につけられたと信じるならば、もうもはやこの律法やそれに伴うもう罪とは無関係の生き方になっていく。それはまさに、ダビデがあの詩編の16編で、私は常に私の主を私の前に置くと告白した生き方と同じだということであるわけです。確かに彼は失敗し姦淫の罪を犯した、言うなればもう心の欲望に負けてしまったわけです。しかし彼は自分の罪をナタンに指摘された時にはっきりと認めて、もう自分の家来が見ている前で衣を裂いて、私は罪を犯しました、その時に彼は罪が許された。 そしてその罪の許しの喜びがどれほど大きなものであるのか。ですからそれ以降彼はもう情欲にとらわれない、もうそれに打ち勝っていく、まあ、年老いてから、まあ、少女が身の回りの世話をするってことがあったんですけれども、彼はもう二度と心の欲情に惹かれていくっていうような弱さは現されてはいなかったわけです。彼は勝利していった。ですから私たちも信仰によって実は心の欲望、そしてまた情欲に打ち勝つことができる。もうもはや自分はその欲望に振り回されて生きるっていうのではなくて、死んでよみがえれた方が私の心の中に生きておられる、私たちは罪に勝利し、そして絶えず主を心から褒めたたえ喜ぶ、その信仰の中に生きるものとさせていただきたいと思います。